キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年6月19日、使徒の働き10章1節から8節。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の見使いを見た。見使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は見使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ、何でしょうかと答えた。すると見使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ、今、ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。見使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ使わした。メッセージ、人をやって招きなさい。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。皆さんはそれぞれにこの時期をどんな風にお過ごしになっているでしょうか。この一年の半分が終わってこようとする時期になります。今の時期に特にこのことに取り組んでいる、こういう課題がある、そんな風に一つ一つのことに取り組んでいらっしゃる方もあるのではないでしょうか。ぜひその歩みが神様の導きの中で一つずつ事柄が明らかになり、道を進んでいくとき門が開かれるようにして道を進んでいくことができるように心から願っています。今日もご一緒に御言葉を聞く中に、その新しい歩みが神様の力強い促しと励ましの中に一歩一歩進んでいくことができるように期待をしています。使徒の働きを2回3回と続けて読んできていますけれども、今日の箇所では神様がさらにまた新しいところに私たちを導こうとしている、その時に具体的な扉は自分自身で開けなければならないということ、そのことを見ていきたいと願っています。この箇所を説明しながら、私たちの生活の中にそのことを当てはめて、新しい一歩を踏み出す助けとしていただければと願っています。カイザリアという町にコルネリオという人がいました。カイザリアの町は港町です。ちょうどエルサレムから西に向かって進んでいきますと地中海にぶつかります。その地中海に面したところにある港町カイザリア、この一帯は今ローマ帝国の支配下にあります。ですのでローマの本土からはここに部隊が送られてきて、その兵隊たちが一段駐在しているという状況になります。ユダヤ一帯を治めるのにどのところに隊を置くのが一番いいだろうか、彼らが考えたときにカイザリアが一番いいというふうになりました。というのはカイザリアにはいろんな人が行き来するところだったからです。 内陸の方から物を運んできてそれを輸出していくのも、外から入ってきた物をここに積み込んで中に運んでいくのも、ここが拠点になっていました。他の国々、言葉の人たちもたくさん出入りします。中の人たちも出入りします。ということは、ここはよく栄えたところで、新しい動きがあれば、いち早く察知することができる場所だからです。ローマはここにイタリア隊と名前を付けた部隊を常駐させることにしました。ユダヤの中心であるエルサレムからもそんなに遠く離れていないところです。そういった便利なところに、このカイザリアの町があり、ここにイタリア隊の部隊があり、その100人隊長の一人、コルネリオという人物がここで紹介されてきます。イタリア隊の部隊はさほど大きなものではなく、600人ぐらいの部隊ではなかったかと言われます。聖書の中に千人隊長というような言葉が出てきますので、一団というのは、大きいものですと数千人ということもあったようです。が、この部隊は600人ぐらい。100人の束に分かれていて、それをまとめるリーダーたち、100人隊長たちによって収められていました。その一人がコルネリオという人物です。ですから、この部隊の中で主要な人物を10人挙げなさいと言われれば、その10本の指に入ってくるのがこのコルネリオという人物でした。その彼について2節のところでは、彼が部隊の中でどのような役割を担っているかということ以上のことが紹介されていきます。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこんでいたと言います。今よりよほど父親の家長の権威が強い時ですので、その一家は、一家の主人が考え思っていることを共有して大切にしてきました。コルネリオが神を恐れかしこんでいれば、家族も共に神を恐れかしこむ生活をするようになっていました。その神というのは、旧約聖書に示されているあの神です。彼は異邦人でした。異邦人という意味はユダヤ人ではないものという意味です。ギリシャのローマの文化圏の中に育った異邦人である彼が、しかしこのユダヤに来るにあたって、そのユダヤの神を信じて歩んでいく。そこに、一家の者たち全員が従って歩みを共にしている。家族はもちろんのこと、そこに仕えるしもべたちまでです。そういう中で、彼は、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていた。ユダヤ人たちが進められる霊的な生活をその通りに自分もしようとしていたということです。旧約聖書はすでにギリシャ語に直されていました。そのギリシャ語の聖書を読みながら、彼はユダヤの神様が願っておられること、求めておられること、その生活に自分の歩みを向けていったわけです。たった一つだけ、彼がそんな中でもユダヤ人と違っていることがありました。それは、割礼を受けていないということです。割礼は、ユダヤの家庭に生まれた子供たちが、幼い時に体に印をつけて、これは神の子供である、神の民の子供であるという印とするものでした。ですので、それは子供の幼い時、大人になってから彼のようにユダヤの神様を信じるようになった者がわざわざ割礼まで受けるということは通常考えにくいことでした。それでもユダヤ人もユダヤ人でない者も共に神様を信じて歩んでいくということに変わりはありません。ただそのいくつかの事柄においてはユダヤ人とユダヤ人ではない者は区別されるということがごく自然なこととして起こっていました。 というのは、ユダヤ人たちからしてみれば、この神様は私たちの神様。私たちの先祖となるアダム、イブ、そしてアブラハムからイサク、ヤコブと、この導かれた歴史は私たちの神様による私たちに対する導きだった。そしてそれが確かなものとして築き上げられていくときに、周辺諸国の人たちも加わるようになった。私たちの神様を彼らも信じるようになったと考えていたわけです。ですから主軸はいつでも私たちなんですね。それに彼らも加わるようになった。だから基本的には私たちが中心であって、彼らにも良いことが分け与えられる。その時の彼らの中心性ということが揺らがない分において、そこにいささかの区別や違いや、また扱いの平等さということは起こってきたことです。でも当時の誰もが、それが当たり前であって、そのことを何というふうに思っていたわけではありません。そんな彼のところに、3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いが現れてきます。この3時というのはユダヤの人たちが祈りをする時間になります。熱心な人ですと1日に3回朝夕そして昼としていたと言われています。この3時は夕方の方の祈りの時間にあたります。コルネリオはユダヤ人たちと同じように自分の生活の中でこの時間になると時間をとって神の前に出て祈りの言葉を唱えながら心を穏やかにしもう一度自分の生活に戻っていくことにしていました。そんな中で主の御使いが幻の中で現れる。そしてコルネリオと呼ぶ。ここにははっきりと間違いようのない神様からの語りかけということが明らかにされます。主の使いがはっきりと見えた。コルネリオと呼ばれた。なんとなくそう感じてそうかなと思ったというのでもありませんし、誰かが祈りの最中に囁きかけているのがそう聞こえたということでもありません。はっきりと見えたと言います。そして、コルネリオと呼ばれて、紛れもなく神様から自分に対する語りかけとして、これを彼は聞くことになっていったんです。皆さんは神様の語りかけということを聞いたことがあるでしょうか。ある人は非常にはっきりとそのことを聞いたこの人のように、はっきりと見て自分の名前を呼ばれてという経験があるでしょう。しかし多くの方は、いや私はそんなものはなかったというふうに言われるかもしれません。私も神様の声を直接聞いたことはありません。そんな中で私たちは今神様の声をはっきりと聞くことができるのでしょうか。こんなにもはっきりとコルネリオと言われているように、はっきりと中澤信之よというふうに神様の語りかけを聞くことがあるのでしょうか。私たちはこの事柄についてあまりにも私たちの感覚からかけ離れたような霊的な体験を指してそれがあるという必要はありません。もっとごく常識的な範囲の中で、私自身の考えとは違う。神様が教えてくださること、そしてそこに合わされていくことというのは、私たちに起こりうる経験です。何も幻を見なくても、何も見つかりが現れなくても、私たちがしっかりと現実を見て、そのことを考えて判断をしようとしているとき、自分の心をよく探り、思いを整理する中で、聖書をよく読み、そこに神様が願われていることを見出していく中で、 こんな経験をすることはないでしょうか。あ、私はこうしようと思ってた。自分のことだけを考えたら、自分の範囲の願いや考えだったら、こうするのが一番いいと自分なりに思っていた。でも、聖書を読み、祈り、人の話を聞き、もう一度状況をよく見て、自分の心を整理して考えてみたら、ああ、やっぱり神様はこうしなさいって言われている。私が自分の考えだけだったらそれは出てこなかった。でも、やっぱり神様がこうしなさいと私におっしゃっている。そんな風に理解が深まっていくこと、状況の判断をしていくこと。それは、非常に常識的なことでありながら、同時に非常に霊的なことでもあります。霊的というと、その神秘的なという部分ばかりが強調されてしまうわけですけれども、私たちが霊的に十分に常識的な判断をすることがあるわけです。聖書をよく読みながら、神様に祈り求めながら、状況をよく見ながら、人の話をよく聞きながら、自分自身の心をよく探りながら、私たちが神様がこう導かれているということを知ることはできる。この時、コルネリオは幸いにもはっきりとそのことをこういう形で知ることができましたけれども、今なお私たちにも違う形ではなくてもはっきりと神様の導かれていくことがわかるということを心に覚えておきたいと思います。そして御使いがコルネリオにそのコルネリオと語りかけたときに、コルネリオは御使いを見ていると恐ろしくなったというんですね。恐ろしくなった。なぜ恐ろしくなったのでしょうか。私たちが神様の前に感じる恐ろしさというのは二つあるように思います。一つは自分自身が罪深く後ろめたいことがあるので神様の前に出るのが怖いというその怖さです。神様が私の心も言葉も態度も全部見透かしておられるならば、私が神様の前に出るということは本当にとんでもないことだ。どんな裁きが待っているかわからないと思うと怖くなる。もう一方の怖さというのは、神様の大きさ、栄光の素晴らしさ、神々しさに触れたときに、自分が一歩立ちすくんで退いてしまって、恐ろしく感じるというものです。神様の圧倒的な存在の前に、自分自身の小ささ、決して神の前に対等に立つことのできない存在としての自分ということを知って、後ろずさって、私などという恐れを覚える。コルネリオはこの時、書かれていることからもわかる通りに、良い歩みをしてきました。ので、彼自身が何か特別な問題を起こして、今神様の前に裁かれようとしているという話ではありません。もちろん、彼にも様々な足りないところはあったことでしょう。でもそのことを咎められるという場面ではない。おそらく彼はここで、御使いを見ていたときに、自分を超える圧倒的な何かがこれから始まっていくことに恐れを感じて、そして何でしょうかというふうに問うたのでしょう。この恐れを感じながらも何でしょうかと問うことのできるところに彼の歩みに私たちが覚えるべきところがあるように思います。どういうことでしょう。神様が圧倒的なお方、大きなお方、素晴らしいお方、私のはるかに超えたことをなさるお方ということを知ったときに、私たちは恐れたら、どんどんどんどん引いてしまうような気がするんですね。神様は私など相手にしないだろう。 私のようなものが神様に祈ったり願ったりすることなんて本当に小さな愚かなことだし。でも、コルネリオにとって神は恐れる対象でありながら同時に何でしょうか、やり取りをすることのできるお方でした。私たちもまたそのように導かれています。確かに神様は天地を作られ、すべてを治めておられる大きな大きなお方であり、私たちの及びもつかないお方であり、このお方の前に私は対等に立つことなどできないものなんです。けれどもそんな私たちにも、神様と呼びかけることが許されており、神様何でしょうかと問うことが許されている。神様と私たちは心通うやりとりをすることのできる関係として、私の歩みをご覧になって私を導き、私に語られたことに私が従いという関係を築くことができる方として、私たちは神の前に呼ばれているということですね。そしてその方はこういうふうに言いました。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。祈り、施しということが出てきます。ここに私たちは神にあるものが与えられる生活の基本的ないくつかのタイプを見ることができるでしょう。一つは神の前に自分を差し出すということです。祈りということの中にそれが現れています。だからいつもそうしていたって言います。朝に言う。ことあるごとに彼は自分の歩みを神様の前に持ってきて祈る。自分が自分の手でこれをどうにかしなければ自分だけの生活を自分で握りしめているのではなく、神様これが私の歩みです。どうしたらいいでしょうか。あなたの導きを与えてください。こうしてください。彼は自分の歩みを神様のもとに持ってきて差し出す歩みをしていました。私たちの歩みは神様と無関係なものではない。私たちの生活は神様にとっての関心事なんです。ですから私たちは、あなたが知りたいと、あなたが関わりたいと願っておられる私の生活はこれですと、神様に持ってきて祈るわけですね。そしてもう一つ出てくることが施し。これは与える歩みということです。神の前に自分の歩みを差し出し、そして人に私のものを差し出し。施しというのは与えることを意味しています。助けの必要な人、関わりの必要な人、私の周りにいる大切な方、その方に私の持っているものを差し出すことを意味しています。時間や、お金や、労力や、その人に対する愛情や、それらすべてを含んでいます。与える。与えて、与えて、与えると、私はどうするでしょう。どうなるでしょうか。出せば出すほど自分は空っぽになっていきますね。もし私たちが本当に与える生活をしようと思うならば、私たち自身が与えられるものであって、与えるものでなくてはなりません。そうでなければ私の中が本当に空っぽになってしまうからです。それか与えつつ見返りを求める損得感情でやり取りをするということになるかもしれませんね。こういうふうにしたのだからこういうふうに評価されるだろう。こういうふうにみんなから認められるだろう。それならばこれは出しても惜しくないというような考え。でも神様の前に私たちの歩みを差し出して祈るとき、私たちは神様から多くの良きものを受けるゆえに、大切な人に十分に惜しみなく差し出し与えていくことができる、施していくことができる、神にあって満たされているのであればこその歩みです。祈りと施しとは、神の前にある私の歩み、そこから溢れ出る施しとなっていきます。これが神の民の歩みの典型的な姿でした。その歩みをここでは あなたのその歩みが神の前に覚えられていると言われています。ここまで読んできて、コルネリオという人がいかに素晴らしい歩みをしてきて、神様がもうそれを喜んでくださっていて、そのことに満ち足りた歩みがあるかということがよくわかってきます。で、あるとするならば、一体何がこれ以上あるというのでしょうか。神様がわざわざコルネリオに話しかけて、これからの歩みを開いていこうとするとき、一体何がそこにさらにあるというのでしょうか。彼自身が道徳的に歩み、神様の前に立派に歩んで信仰的に認められて、彼がという部分はもうここには必要がないわけですね。ここから先は実は神様が用意されている歩みが実現していくということにありました。ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロと呼ばれています。シモン、ペテロ、それはイエス・キリストの弟子であり、イエス・キリストが復活したと言われ、天に上げられたと言われ、その後に人々が多く信じて集まっている群れのリーダー的な存在です。彼がヨッパに、そのことはカイザリアにも伝え聞いたことでしょう。そのシモン・ペテロを呼んできなさい。人をやって招きなさい。その人によってあなたに新しい歩みがあるのだということを暗に示すごとく、人をやって招きなさい。神を恐れ賢んでいた異邦人の百人隊長、この人にシモン・ペテロが出会ったとき、これからイエス・キリストにあるユダヤ人もギリシャ人もない、ただイエス・キリストにある歩みがお互いのものである。その歩みに導かれていきます。今は区別がある。区別があることを誰も不自然に思っていなかった。それしか知り得ないからです。でもひとたび、イエス・キリストにあってユダヤ人もギリシャ人もなくという状況が訪れるに至っては、この時を振り返ると、ああ、本当にあの時、この扉が開かれたのだ。ということを知ることができます。ある一つの小さな調査は、こんなことを言っています。飛行機の中で、ファーストクラスとかビジネスクラスとかエコノミークラスとかありますよね。乗り込んだところからファーストクラスやエグゼクティブのクラスというところを通ってエコノミーに行く機体と、エコノミーの人はエコノミーのところに直接乗り込める機体とかあるときに、実は機内でお客さん同士が起こすトラブルの確率というのが違うんだそうです。エコノミークラスに行くのに、ファーストクラスやビジネスクラスを通って乗り込んだ人たちの方が、乗客同士でトラブルを起こす確率が高くなるんだそうです。なぜでしょう？それは、自分たちが区別された中に、自分たちよりも優遇されている人がいるということを知っていることゆえの、いささかの苛立ち、不公平感、不満、そういったものが影響すると考えられています。みんな同じメニューだったら文句がないかもしれません。でも、カレー屋さんにカツカレーがあり、牧場のスペシャルカレーがあり、あなたはこれでと普通のカレーを出されたら、多分美味しさが違うんだと思うんですね。 これよりも上があるということを知っているとき、私たちの心は満ち足りることの若干、いささかの不満ということが、むくむくむくむくと出てくる。彼らは同じ信仰を持っていました。同じユダヤの神様のもとに歩んでいました。でも、彼らにとっては自然だと考えられる区別があったんです。そしてそのことは、本当はお互いの関係にいささかの圧力を生じさせるものでした。が、イエス・キリストにおいて、ユダヤ人もギリシャ人もなくということが本当に実現したときに、あの時私たちは、確かに隔ての壁を持っていた、と知るに至ります。そのことがわかるのは、これから先、ペテロが呼ばれ、ペテロも幻を見ており、教会にこの話が持ち込まれ、教会もそれを取り扱う準備ができており、そして、イエス・キリストにあっては本当にユダヤ人もギリシャ人もなく、すべての人の主として、直接の私の主として、イエス・キリストはおられるのだ、と知ることができる。そのために、ペテロを呼びなさいと言われる。これが本当にこの第一歩なんですね。神様が導かれることなんです。神様が用意されている結果なんです。ここから先神様が導いてそのことが実現するんですが、具体的にはあなたが人をやって招きなさい。コルネリオは自分のしもべたちの中から二人。先ほど全家族、神様を恐れかしこむと書いてありましたので、この二人は信仰を持っている。そして兵士の中から一人、敬虔だと言われているので、この人はコルネリオと同じ気持ちで神様を信じている。この三人だと話が通じるわけですね。で、彼らに自分の見たこと、そしてチャレンジされていること、そのことをよく説明して自分の代わりに送っていきます。午後3時の祈りでした。もうだんだん活動が終わりになってくる時間帯です。でも、彼はその時に行かせて、旅をさせていきます。私たちにとって、神様が、私たちの考えるよりもはるかに大きな素晴らしい、良い歩みを備えてくださっているということを、まず心に留めていただきたいと思います。もちろん、お一人お一人が願っている、私についての良い歩み、私についての祝福された人生。神様はそのことを当然願っておられ、導いておられますけれども、それと同じように、それをはるかに超える神様ご自身のご計画をも実現されようと、私たちを導いています。そしてそれは、そこを経験して、後を振り返ると、私はかつて、なんと不自由な歩みの中にいたのだろうか。かつて私はなんと自分の限られた枠の中で生きていたのだろうか、と思わされる新しい現実です。神様は確かに私たちを通してそれを導こうとされている。その時に、具体的な一歩は私たちにたくさん人をやって招きなさい。もちろん神様自動的にペテロをここに送ってくることもできました。自動的にエルサレムの教会に奇跡を起こして異邦人を受け入れるように語りかけることもできました。でもここで具体的な実際的な一人一人の関わりやり取りを通して神はこの真理を明らかにし人々の間に浸透させていった。それは私たち一人一人の次の一歩にかかっていることでもあります。あなたにとって神様から期待されている、願われている、 チャレンジとして受け止めている次の一歩はどんなことでしょうか。ご自分の歩みにとってかもしれません。なぜそういうふうにしなければいけないのか、自分では直接わからないかもしれません。あるいは差し迫った責任や役割を果たすことの中において、実はと後で振り返ることなのかもしれません。あなたが今、私はこれをすべきなんだ、もちろん自分のことを考えて十分に、そして神様の言われることを十分に聞いたその中で、ああ私はこれをすべきなのだ、ここに一歩足を踏み出すべきなのだ、そう受け止めていることはどんなことでしょうか。ぜひそのことに勇気を持って一歩踏み出していく、今日がその助けになればと願っています。神様の技があるというのは、そこに私たちが招かれていくのだということ、その一歩をもし今日踏み出すように招かれているならば、ぜひ小さな一歩を踏み出していただきたい願います。しばらく黙祷いたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。